クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第5回です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、才能を見つけ生かすための全体像の2つ目のステップですね、やりたいことを見つけるためにはというテーマでお話をいただきました。お話されてみてどうでしたか？
前回すごい楽しいお話にもなったかなと思うんですけれども、少し言い忘れてたことがありまして、
はいはい、
やりたいこと、野村さんがですね、ちょうどこの社会的になんかいいことしたいんですかとかって質問させてもらったと思うんですけど、
はい、
いや僕そんなにそこは強くなくて、実際自分のためなんですけどねって言ってくださったように、すごいああいう風にですね、かっこつけないで本当に自分のやりたいことを素直に出してみるってことがすごい重要でして、
うんうん、
ここかなり肝なんで、すごい何度も口うるさく言ってしまうかもしれないんですけど、
はい、
本当にかっこつけずに素直に、世の中から見たらダサいような欲求、
うんうんうん、
ダサいようなやりたいことっていう風に自分では思ってても、他人から見たらそうでもなかったりすること多いので、
はいはいはい、
もう自分がマイナスに捉えたとしてもそのまま出すようにしてほしいっていうのがすごくあります、うんうん、じゃないとあんまり意味がなくてですね、
うんうんうん、
かっこつけても後でかっこつけたことを誰かに言った時に、え、それってどういうこと、なんでそういうことしてんのと聞かれた時に、ってやっぱ言えなくなっちゃうんですよね。
はいはいはいはい、はい、
その時にやっぱ結局ダメだなって自分のことをなんか悲観的になってしまったりもしますし、まあ、その後に続く自分の才能の方程式を生かすっていう部分でもマイナスになってしまうので、
なるほど、
かっこつけないがすごい重要になります。
そういうことですね。いやだからね、自分に嘘をつく、これだったらみんないいかなと思う答えを言うと続かないですもんね、やっぱりそれって。
そう、続かないので、
うん、
恥ずかしいかもしれないですけど、そのまんま素直に言うのがやっぱり一番いいと思います。
で、今回は3つ目のステップですか？
はい、3つ目のステップ、自分の才能方程式を作るということについてお話をしていきます。
はい、
でこの才能方程式、造語なんですけれども、まあ、いわゆる才能を生かすための方程式ってことですね、
うんうんうん、
で才能は復習ですけど、定義としてはついついやってしまい、やってよかったと思えること、
うん、
で自分の欲求っていうのはついつい考えてしまうこと、やりたいことっていうのはその欲求を解消するためにどうしたらいいかっていうやるためのことですね、
うんうん、
で具体的に実行可能なレベルでできることのことを指すんですけれども、
はい、
まあ、そういうのが見えてきたらですね、今度はじゃあそのやりたいことを叶えるためにどんな自分の行動ステップを踏めば実現可能性を高めることができるのかっていうことをちゃんと掘り下げる必要があるなっていうふうに思ってまして、例えばなんか野村さん、早速ちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
野村さんがこう過去うまくいったなって思うような仕事が分かりやすいと思うので、仕事をですね、一つ思い出していただければなって思うんですけど、何かありますでしょうか？
うまくいった仕事ですよね。
そうですよね。
いつの時代の話をするのがいいかなんですけど、まあせっかくなんで、
はい、
直近というかクロニクルを立ち上げてからのお話をすると、
はい、
ちょうどその今年なんですけど、経営中毒っていうその他で配信しているポッドキャストが、
はい、
ジャパンポッドキャストアワードのベストナレッジ賞っていうですね、まあ、賞をいただけまして、まあ、ある意味その昨年リリースした作品っていうのが、まあ、一個社会的にまあ、評価していただいたっていうのがありますね。まあ、それは多分一個の成功体験かなと思いますけど。
いや面白いですもんね、経営中毒。
いやいやいや、大変ありがとうございます。
なんか名前の通り結構中毒的な感じになる番組なんですよ。
そうっすね。
なんでだろうってすごい不思議で、なんか聞き入っちゃうし、
はい、
ナチュラルなんですよね。しかも徳谷さんのこの語り口調というか、うんうんうん、で野村さんがこう聞く着眼点とかがすごく面白くて、
うんうんう
ん、どんどん引き込まれて、あ、そうそう、そこ聞きたいんだよっていうところがすごい聞いていただけるんですよ。
ありがとうございます。はい、
それがじゃあ結構うまくいった仕事を。
そうですね。じゃあ一個それを事例として、はい、あげましょうかね。
お願いします。じゃあその経営中毒っていうのはどういうふうにやって生まれて、どういうふうに経営中毒がリリースされる、はい、そして賞を至るまでに至ったんでしょうか。
うんうんうん、それで言うと、まあもともと徳谷さんとは私の前職のニュースビックス時代に知り合いというかその関係性を作らせていただいて、
はい、
でまあ独立した時に、まあ、何か一緒にやりましょうっていう風に声をかけていただいて、じゃあこちらもぜひっていう感じで始まったんですよね、
うん、
で最初企画のコンセプトを作るっていう段階なんですけど、
はい、
徳谷さんってもう非常にこうお話がうまいというか、もうそのコンサルティングとかセミナーの現場にもう何度も叩いている方なんで、
はい、
まあ、ある意味ビジネスパーソンが必要な大体の話はできるわけなんですよ。
ああ、そうですよね。
まあ、例えばミドルマネジメントがどういうふうに部下を育成したらいいかみたいな話とか、経営者がそのどういうところで我が社の商品っていうのを売っていったらいいかみたいな話とか、
うん、
あとはあれですね、個人のキャリアをどういうふうに構築していったらいいかみたいな話、
はい、
まあ、大体できるわけなんですよね、
はいはいはい、
で私もともとその頭にそういったものを浮かべながらどれでやるのが一番面白いかなと思っていたんですよ、
はい、
で一番最初にこうノーアジェンダで2時間3時間ぐらい結構深く喋るっていうことをやったんですよね、
はい、
今どんな感じなんですかとかどんなことを思ってますかみたいなところをもう本当ノーアジェンダで話すっていうのをやったら、そっから出てきたのが結構社長がしんどいっていうお話で、
はい、
で実はやっぱり経営者ってすごくこう世間からはキラキラしたものっていうかこう光のオーラをまとったもののように見られているんだけど、はい、実際はしんどいっていう話がそこは出てきて、
うん、
でそれは徳谷さんご自身もそういう体験をされているし、
はい、
あとはその自分のこう支援先クライアントであるその企業さんからも結構そういう相談を受けると、
はい、
というところがブレストの中で出てきた時に、あ、これってコンテンツとして価値があるんじゃないかなっていうふ
う
に、あ、これなんじゃないかって思ったわけなんですよね。でそれで最初のその経営中毒の骨子というか、まあ、社長のしんどさっていうのを伝える番組がいいんじゃないですかねっていうところから話が始まったんですよ、
はい、
で、まあ、それをじゃあそのどういうタイトルにしていきましょうかっていうふうに、まあ、タイトルも結構そのキャッチコピーをなりわいとしている方に入っていただいて決めたりとか、
はい、
BGM も結構私いろいろもう何十個と候補を聞いてこれなんじゃないかっていう BGM を選定したりとか、
はい、
まあ、あとその、まあ、毎回のテーマっていうのも、まあ、より生々しいのを出しましょうみたいな感じで、はいはい、徳谷さんとこうお話をしていったりとかですね、
うんうんうん、
であとはそのポイントとしては私自身が書籍の編集者の経験もあったんで、
はい、
ポッドキャストって結構その書籍的な作りができるなと思ったんですよね。
うん、
でそれって要は何かっていうと、書籍って初めにがあって第一章があって、まあ、こう読んでいって終わりにがあるじゃないですか、
はい、
要はその流れができてるんですよね、どういう情報が並んでるかっていう、
はいはいはい、
でポッドキャストって、まあ、よくこうバラバラになりがちなんですけど、毎回の話っていうのが、
はい、
あっち行ったりこっち行ったりしがちなんですけど、
はい、
もっと書籍みたいに1話から聞いていくと順を追って理解できるっていう構成できないかなっていうふうに思って、
はい、
でそれを心がけてテーマ案っていうのを設計していったら、まあ、結構それが分かりやすいっていう評価をいただけたんですよね、
うんうんうん、
なんでまあ自分がその過去やってきた仕事っていうのをそのポッドキャスト作りに生かしていったっていうのもありますね。なんで大体流れとしてはこんなところですかね。
ありがとうございます。ちょっとじゃあ抽象化していきながら少しまたステップを踏んで振り返っていきたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
まず1個目はその野村さんってもしかしたらご縁で仕事するケースって多いんですかね。
多いです、多いです、めっちゃ多いです。
でそんな感じをしました、最初のまず話を聞いて。
そうですね、少なくとも今そのクロニクルを立ち上げて大体1年4ヶ月5ヶ月ぐらい経つんですけど、
はい、
今そのお仕事をさせていただいている方々はやっぱどこかで過去に縁があった方々がほとんどっていうか全員かなっていう感じで。
そうですよね、僕自身もね、はい、株式会社コテンの時代にお会いさせていただいて、アスコープでね番組立ち上げ一緒にさせてもらって、
ま、さ
しその頃から、はい、お付き合いさせてもらって今こういう風に至りますもんね。
そうですね、そうなんですよね。だからまあ割と 2,3 年からもっと長くお付き合いさせていただいている方々と今でも仕事してますね。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあもうまずきっかけはご縁ですね、野村さん。
そうですね、はい、
でご縁をいただいた中でなんか一緒に仕事しましょうよって言った時に何ができるかを模索するために、まあ、まずいろいろやってみる、話してみるみたいなところなんですかね。
そうです、そうです。その設計段階どういうふうにやりましょうかっていうところで話すこともありますし、
はい、
もうじゃあ一緒にやりましょうっていうふうになった時にじゃあどういう企画だったらいいかっていうところで話すってこともあるんですけど、まあ、いずれにせよ相手の考えてることを深く理解するっていうのが必要だなと思ってるんですよね。結構私が心がけているのがそれっぽいコンテンツにあんましたくないなと思っていて。
あ、いいですね。
伝わりますかね。
はい、わかります、わかります。
なんかまあ読めるなっていうコンテンツもあるわけなんですよ。
はいはいはい、
まあ、こうやったら多分できるよねっていうコンテンツもあるんですけど、
うん、
そっからもう一粘りするというか、
はい、
もう一改善、もう一ブレスとしてもうちょっと深めることができないかっていうのは結構考えるんですよね。そこまで掘った後で、あ、これなんじゃないですかっていうのは結構コンセプトとしては強くなるので、
はい、
そこまではできたら粘りたいなと思ってますね。
じゃあまあ相手のこと考えてることを理解しながらヒアリングしていく中で、
はい、
絶対にそれっぽいコンテンツにしたくないからこそ、
はい、
面白いってネタを見つけるまでいろいろ話し合ったりヒアリングをさせてもらったりして、で今回で言うと社長がしんどいって話を聞いた時に、
はい、
これだって思ったわけですよね。
そうです、そうです。
これだってどうやって思ったんですか。
まずこのポッドキャストにおいてはなんですけど、
はい、
ポッドキャストもそうですね、 YouTube もそうなんですけど、あんまり聞いた話じゃないっていうのが一個あった。
あ、
要はその社長の成功体験って世にあふれてるんですけど、
はい、
社長のしんどさってそんなに多くないんですよ、発信内容として。
確かにそうですよね。
そもそも投資マネーとか集めなきゃいけないから、あんま弱い話ってできないんですよね、
はい、あんまりしちゃいけないって言われますよね。
そうなんですよ、まあ、はい、もちろんね、従業員の手前とかそういうのもあると思いますけど、
はいはいはい、
でも実際は絶対きついだろうなって思うことってあって、
はい、
それを話せるっていうところで結構これはコンテンツとしての価値があるなと思っていたと。
うん、
であともう一個は実は、書籍ですね、
はい、
に関して言うとそういう手の本ってあって、
うん、
一番有名な本で言うとあのハードシングスっていう本なんですよ。
あ、有名ですよね。
有名です、はい、
はい、
もうシリコンバレーの著名投資家が書いた、もうどういう風にしてこの難局を乗り越えるかっていう本で、
はい、
あれも結構赤裸々に、じゃあ友達をどういう風に切るかとかですね、なんかそういう話が書いてあるんですよね、
はい、
あともう資金がショートするとどうしようみたいな、
はい、
でそういうその別のジャンルの優れたものっていうのは、うん、このポッドキャストっていうジャンルに移植をしても割と戦えるんじゃないかなとは思ったんですよね。
確かに。
そのアイデアがその頭の片隅にやっぱりあって、昔見たそのハードシングスっていう本が、
はいはい、
これは成立するかもしれないなと、ポッドキャストでも成立するかもしれないなっていうのは思いましたね。
野村さんはまずこう成立するかどうかっていう観点、まあ、要は社会的ニーズがあるかどうかっていうところを着目しているっていうのが一つなんですね、
はい、そうですそうです。
なんかここにもしかしたら隠れてそうな一つ理由がありそうだなと思ったのが、
はいはい、
野村さんにとってもそれが新しいものでワクワクするっていう、野村さんにとっても刺激を受けるものじゃないとダメなんじゃないのかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。
それはね、本当にそうです。本当にそうで、さっきちょっと言い忘れたんですけど、はい、結構経営中毒がその周りから面白いって思っていただける理由の一つが、私がおそらく本当に聞きたいことを聞いてるっていうのがあると思うんですよね。
うんうん。
で、まあ、私その起業をして1年目っていう、まあ、本当にこう零細ひよっこ経営者っていう立場で、
はい、
でその徳也さんはもう経営者にとっては大先輩なわけなんですよね、
はい、
でその時に例えばじゃあ創業期にこういうお金のトラブルが起きますとか人のトラブルが起きますっていう話って、結構私にとってはめちゃめちゃ学びになって、
はい、
じゃあちょっとこういう時ってどうするんですかみたいな話とか、
はいはいはいはい、
正直こんなこと思いませんかとか、まあ、あと本当に平たく言うと大変じゃないですか、大変だからやっぱこうメンタルとかやられると思うんですけど、
はい、
どうやって心を整えてるんですかみたいな話とかは結構リアルに聞きたいんですよね。
なんかだからかなって今思ったのが、
はい、
なんか野村さんの聞いてる言葉がすごいなんか台本にないような、本当に、はい、あの台本もないんですよってシーズン1の方でもおっしゃってましたけど、
はい、
なんかそのぐらいなんていうかナチュラルに聞いてるので
そうですね、
本当に聞きたいことを聞いているんですね、
はい、本当はあれは全く本編のトークは台本なくて、
はい、
冒頭と最後だけはセリフが決まってるんで台本があるんですけど、
はい、
本編全く台本ないんですよ
そうなんですすごいですね、2人とものアドリブが重なってきた作品なんですね。
でも基本的にはもちろん徳谷さんの中ではそのお考えがあると思うんですけど、
はい、
基本その話の流れとしては聞きたいことを聞いていくっていう感じでやってますね。
あ、そういうことなんですね。じゃあニーズが成立し、まあ、野村さんも新しいことを知れて聞きたいと思えることを聞けるようなコンテンツになってたと、
はい、
で、まあ、そこからじゃあこれが作るって決まって、コンテンツが決まった後、
はい、
今度コンセプトとかなんかキャッチコピーとかも決めていかなきゃいけないと思うんですよね。
はいはいはい、はい、
この時になんかプロのライターさんを入れたって話がありましたけど、この野村さんではなくてなんでプロのライターさん入れたんですか。は
い、まあ、私もそのこの仕事をしているんで、いくつかそのタイトル案は考えるというか、まあ当然考えるんですよね、
はい、
何案も何案も出したんですけど、なんだろうな、自分のやっぱり答えが完璧ではないなという意識はやっぱりあって、常に、
はいはい、
で、まあ、ここはある意味そのプライドの問題なんですけど、
うん、
番組タイトルっていうその本当にもうその顔になる部分をやっぱりこう自分が決めないと気が済まないっていうタイプの、その編集者プロデューサーもいれば、いやまあ別に誰のアイデアであっても優れたものであればいいじゃんっていう、編集者プロデューサーもいると思うんですよ、
うんうんうん、
で私結構後者の方で、
はい、
まあ、自分がその信頼できる、まあ、カクさんっていう方なんですけど、
はい、
カクさんにこう入っていただいて、そのブレストに付き合っていただいて、まあ、その結果出てきたものが優れていたら、もうそれはそれでめちゃめちゃいいなと思ってたんですよ、
はい、
なので自分がそのある程度案出しを何案何も出して、
はい、
でただまだその確信に至ってないなっていう時にはやっぱりそのプロの力を借りようと思ったんですよね。
はいはい、
まあ、それでそういう経緯で決めていったっていうのはありますね。
そのじゃあ確信に至らない時っていう、必ずやっぱいいコンテンツを作りたいって思いがまず野村さんの中に前提としてあって、
はい、
そのためであればこう手段もある意味選ばないっていうか、むしろプロの人にお願いをした方がより良いものができるだろうと思ってお願いしたってことですよね。
あ、そうですそうです。私の多分思考の対極にあるのは、やっぱ全部自分がやんないと気が済まないの逆にいるなと思っていて。
あ、そうなんですね。
はい、自分よりも優れたことができる人がいらっしゃるんだったら、その方の力を借りたいって常に思ってるんですよね。
あ、いいですね。それが前に野村さんが言った巡りっていうところも関係してくるんでしょうか。
はい、あ、そうですねそうですね。だから自分がひょっとしたら100の力でグイッていってやることをプロの方は10の力でできるんだったら、その方がやった方が全体としては全体最適になるなと思ってるんですよね。
あの補足ですけど、この番組サイもその方に名付けていただきました。はい、
そうです、そうなんですよ。
確かにあのマジックのようにね、すごい速度でパンって出てきますもんね。
そうなんですよ。だからもうその方の本当プロフェッショナルな部分なんだと思うんで、
はい、
まあ、だったらもう本当にね、お力をお借りした方がいいなと思うんですよね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあそのプロの方にじゃあお願いしつつ、じゃあ野村さんができる BGM っていうところ、
はい、
と毎回のテーマ作りっていうところはやっぱ野村さんができたっていうのは、ここに関しては自分の方がやっぱりうまくできるって感覚があったんですかね。
そうですね、あの BGM に関しては、
はい、
まあ、ある意味その感覚の問題っていうのも結構大きくて、
はい、
その結構言語化しづらい部分でもあるんですけど、例えばその私と徳也さんの声質にどのタイプの音楽が合うかとか、
うん、
なんとなくそのこの空間にいたいのが痛くないのかみたいなところっていうのが結構大きいんですよね。
はい、
で、割とこれって、まあ、その好みの問題も割あるんですよ。
はい、
まあ、そうするとそのじゃあ好みって誰の好みに合わせるんだっていうと、まあ、最後はもうクリエイターとしての自分の好みに合わせるのがいいんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、そこはもうそういう風にしましたね。
あ、そういうことなんですね。
もう散々案を出して、でそれを実際の我々の声に合わせてみて、うん合わないみたいな風にの繰り返していって、まあ、これだったら合うかなみたいなのを選んだっていうところですかね。
じゃあそうやって BGM が決まっていき、
はい、
書籍の編集者としての経験を生かして、
はい、
本のようにあの目次案を作りながらテーマを決めていったって話がありましたけど、
はい、
この編集者の力スキルっていうのは普段からいつもよく使われるんですか。
あ、使います使います。これは結構そのひょっとしたら音声コンテンツ その制作者に私にとっての武器になってる部分かなと思ってるんですけど、
はいはい、
もともと私はその編集者のキャリアが最初だったんで、テキストをずっと作ってきたんですよ。
はい、
書籍であったりとか雑誌の記事であったりとか、まあ、ウェブの記事であったりとか、
はい、
でそうすると結構ですね、その喋りの内容以上に情報を並べる順番っていうのがすごい大事なんですよね。だからその場で面白そうな話をしてるかっていうのももちろん大事なんですけど、
はい、
それっぽい話になってるかも大事なんですけど、ちゃんと学びがあったりとか情報としてのその新規性があるかっていうのをすごい気にするんですよ。かつそれをこうどういう順番で並べたら一番受け手の側っていうのが分かりやすいかっていうのも結構気にするんですよね。
はいはいはい、
でそこがあの前仕事としてやっていたところっていうのを生かされてる感じはありますね。
すごい考えて作られてらっしゃるんですね、毎回毎回。
まあそうですね。はい、あの少なくともそのテーマ選定に関しては結構考えますね。
うん、そういうことですよね。でちょっとまだ出てなくて、野村さんが才能ありそうだなって今までの話から感じているのが、
はい、
結構仕組み化するっていうところを、
うんうんうん、
内省的なその例えば制作の仕組み化だったりとか、
はい、
二度とその同じようなエラーが起きないようにどうやって一緒に仕事していただく仲間たちに対して仕事を振っていくのか、なんかその辺の観点をなんか工夫されてることってありますか。
その辺の観点で言うと、まあ、ある意味徳谷さんと私のトークっていうのは素材なわけじゃないですか。
はい、
でその素材っていうのをいかに聞き心地のいいコンテンツに編集していくかっていうのが大事なんですよね。
はい、
でその時にはやっぱり音声編集っていう方々に関わっていただくっていうことで、
はい、
その音声編集っていくつかポイントがあるんですよ。ちょっとテクニカルな話になるんですけど、
はい、
例えば何でしょうね、あのー、とかあーみたいなセリフを、そういった発話を切っていくっていうものであったりとか、
うん、
あと会話のテンポがすごくよく聞こえるように、
はい、
間ができてしまったところは詰めていくとか、
うん、
あと発話と BGM っていうのがバランスがちゃんと合っているかっていうのを確認するとか、まあ、いくつかポイントがあるんですけど、
はい、
まあ、それっていうのを、まあ、ある意味その誰が編集をしてもそこまでズレがないように、
うん、
結構しっかりとこう、まあ、マニュアル化じゃないんですけどポイントを絞ってまとめて、でそれをこう全体に展開するようにはしてましたね。
じゃあいろんな方が関わっていただいてるんですか？
シーズン1とシーズン2で別の方が編集をされていて。
あ、そうなんですね。聞き手としては分からないもんですね。
はい。でそこはやっぱりこう品質に差が出ないようにできるだけ心がけたってことですね。
はい、あ、そういうことなんですね。
はい。
どの回だったかちょっともう忘れてきちゃったんですけど、
はいはい、
野村さんが以前におっしゃってた同じようなミスが起きないように、うん、同じようなことで誰かが苦しまないようにっていうところがやっぱり思いとしては強いんですかね。
そうですね。まあ、結局初めてなんでちょっとまだ慣れるうちはっていうのを、まあ何回も繰り返すことであんまり意味がないなと思っていて、
はい、
別の人であってもやってきたものがあるんだから、うん、それをまあ次やる人がちゃんと引き継げるようにしたいなって思いはありますね。
うん、じゃあそうやって1個の今のスキームがバーってできて、で、まあ、またエラーが起きればその2度起きないように改善を繰り返すっていう感じなんですかね。
おっしゃる通りです。まあ、どうしてもね、とはいえ、まあ、今はその綺麗に話してますけど、現実問題、例えばじゃあマニュアルを作ってもこの辺は落としてしまったかとか、やっぱそういうものはあるわけなんですよね。
そうですよね。
でそれをできるだけ何が起きたのかっていうのを解きほぐして、あ、ここは分かんなかったんだみたいなところで、ここはこちらのセリフが伝わってなかったんだっていうところを一個一個改善していってますね。
まあ、しかも人によっても特性が違ったりして、こうミスしやすいポイントだったりとか、逆に得意なポイントがあったりとかしますもんね。
そうなんですよ。
なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっとまた振り返るとですね、
はい、
野村さんはファーストステップでご縁でまず仕事があると、
はいはいはい、
これ結構大事な才能方程式のファーストステップなんじゃないかなと思いまして、
はいはい、
なんで大事かというとですね、これじゃあテレアポで営業を取る方もいれば、
うんうん、
ビジネス交流会に行ってご縁をつなぐっていう方もいれば、純粋になんか広告で集客をするっていう方もいれば、 SNS で集客をする、いろんなパターンがあるじゃないですか、
はい、
でも野村さんは基本的にご縁なんだなって思っていて、ってことは、ご縁が切れると仕事がなくなるので、
そうですね、
ご縁をおろそかにしないって、多分今もできてるから取れてるんでしょうけど、これをおろそかにすると野村さんの才能方程式が崩れ始めるっていうことですよね。
うん、確かに確かに。
なんでここに対して命かけてやってることをもっと因数分解してもいいぐらいかもしれないですね。
なるほど、そういうことですね。
そうするともっと良くなります。
はいはい、ありがとうございます。でもそうかもしれないですね。基本的に私は人間関係をあんまりこうインスタントにしたくないというか、
はい、
まあ、一回ご縁があって関わった相手は、まあ、基本続いていったらいいなと思ってるんですよね、
うん、
で結構これって私が今までその関わってきた人によっては割とこう意見が分かれる部分で、
はい、
例えばなんですけど、ある人はもう目的だけがある意味こうファーストプライオリティであって、その目的を果たすためだったら誰と付き合ってるかっていうのはあんまり気にしないっていうタイプの人もいるんですよ。
あ、いますよね、はい、僕も過去にクライアントさんとかでそういう方に出会ったこと何度かあります
。ですよね。人ではなくてことがファーストプライオリティという方もいらっしゃって、
はい、
でそれはそれで、まあ、一つのそのスタイルかなとは思うんですよね。ただ、うん、私はあんまそういうスタイルじゃなくて、どっちかっていうとその一回関わってくださった方々は基本縁が続くといいなと思っていて、でもちろんその縁が濃い期間もあれば薄い期間もあるとは思うんですよ、
はい、
それぞれ の, そのビジネスの状況であるとか、まあ、あとは家庭の状況とかでいろいろあるんですけど、
はい、
ただまたその薄い期間があってもその気になったら濃くできるっていうのは結構大事だなと思ってるんですよね。
はいはいはい。
なんで そこは結構自分の思想の根本的なところにありますね。
うん、これもなんか才能ですよね。そのご縁をつなぐなんか行為の中に多分きっと才能が隠れてるんでしょうけど、ちょっと今日は時間がないので省かせてもらうんですけど、
はいはい、
これもっと因数分解するとその一つ一つの行為、例えば野村さんに前なんかプライベートでお話を伺った時に、
はいはい、
結構会食とかだと自分が持ち出すことが多いみたいな話をされたことが
あなんかありましたね、そんな話が。
多分それも一つの野村さんの中での思いの一つだと思うんですよね、
はいはいはい、
今日この時間を作ってくださって本当にありがたいなって思ってるから、うんうんうん、多分野村さんが払いたいって思いで払ってると思いますし、
はい、
なんかそういう一つ一つの中に野村さんがついついやっちゃうこと、
うんうんうん、
でやってよかったと感じるものっていう才能が多分隠れてると思うんですよね。
確かに、はい、そんな話しましたねそういえば昔。
あ、それだから才能だなって思って聞いてました、ね、
うん、なるほど
、はい、で2ステップ目ですね、相手の考えてることを徹底的に理解する、はい、ここに対して結構時間使ってるというか思いが強いのかなと思ってて、
はい、
まあ、ここ省く方もいるじゃないですか、パパパってコンテンツ教えてください、発信できるもの教えてください、
ね、う
ん、はい、やりましょうっていう方もいると思うんですけど、まあ、野村さんはここにすごい時間をかけるっていうのは本当にその人のあまりない話だったりとか世の中的に成立するとか、あと野村さんが興味を持てるかどうかっていう、多分そこの実はフィルターをかけてるんじゃないかなって。
そうですね、
はい、
おそらくこのやり方はその効率がいいやり方ではなくて、もうちょっと多分そのフォーマット化してどなたがお話ししてもコンテンツができるみたいな方法もやろうと思ったらできると思うんですけど、
はい、
結構そこは私はあんまやりたくなくて、
うん、
片側めっちゃ好きなんですけど、
はい、
コンテンツの中身はあんまカタカしたくないみたい なんかそういう感じなんですよね。
まあなんかエモさの中に結構いいコンテンツって隠れてたりしますもんね。
そうですね、そうですね。その人独自の揺らぎっていうか、
はい、
それはあの割とこう深く話していかないと分かんない部分だったりするんですよね、
はい、ここは確かにカタカしないっていうのが野村さんにとってのこだわりポイントなんですね。
そうですね、カタカは好きなんですけどあまりにもやんないっていう感じですかね。あまり強くはやんないってことですね。
なんか多分さらにですね、これも本当はこの才能法知識作るためにもっと時間が必要なので省かせてもらっちゃうんですけど、
ええ、
この相手の考えてることを理解するためのヒアリングの時の意識してないレベルでやってるヒアリング方法、
あ
ここに多分絶対才能が隠れてるんですよ。
はいはいはい、確かに何かありそうですね。
何かいつも僕誰か起業家の支援をさせてもらう時とかはやっぱりそのミーティングとかに入らせてもらいながら、あこういう質問してるんだとか、
うん、
こういうトークとか作ってるんだとかっていう風に見ていくと、
はいはい、
その人の中の才能が隠れていて、それが何かマネジメントに生きたりするんですよ逆に。とかマーケティングに生きたりするんですよね。マーケティングっていうのはその集客、そのどうやって営業を取ってくるかとかにも生きたりするので、一つ一つのその才能がなんか見えてきそうだなって思いました。
へえ、面白い。
まあ、抽象化すると相手のことを徹底的に理解するですよね。
うんうんうん。
で3つ目が、まあ、一応さっきと重複しますけど、そのコンテンツが本当にイケてるかどうか、
はい、
市場的にイケてるかっていう観点と、うんうんうん、本当に面白いかっていう成立、番組として成立するかっていう観点ですよね。で4つ目がなんか自分で今度具体的にじゃあどうやってそのコンテンツを固めていくのかって言った時に、野村さんは自分でできないことはむしろ自分よりできる人に任せる。
そうですね、
これ野村さんの特徴ですよね。
そうですね、あのもう任せる、力を借りる、もうそのあたりは躊躇なくやりますね。
そうですよね、
はい、
だからこれも多分きっとご縁があるからできるんでしょうね。
あーかもしれないですね、
はい、
うんうんうん。
で5つ目、編集スキルを使って具体的に構成をしていくと、
はい、
これは結構才能というよりかはスキル的な観点かなと、
まあ、スキルで、そうですね、はい、
はい、思いますね。ちなみにその才能とスキルは結構違うんですけど、才能っていうのはあくまで性質、うんうん、ついついやってしまう行動とか思考のことで、スキルっていうのはなんか経験によって養われた力っていうふうに一応定義しているので補足です。
わかりました。今のところをちょっとその抽象化して言うとしたら、はい、割と私のその得意技というかスタイルとしては、
はい、
別の領域の知見を他の領域に持ってくるっていうのを結構やるんですよね。あ
面白いですね。その確かにそれわかりやすいですね。
はい、で今回の場合もテキストでやったことっていうのを音声編集、音声コンテンツ制作のところにこう移植させてるっていうやり方なんですよ、
はい、それで言うとそれは才能ですね。
才能ですか。
はい、他の領域のものを持ってくるっていう行為をついついやってしまってるところですもんね。
やりますね、はい、それはすごいやります。
その後に生かしてるものはスキルだと思うんですけど、その行為自体が結構野村さんの特性なんですね。
うんうんうん。
最後6つ目が業務の依頼をする時の仕組み化ですね。
はいはいはい、そうですね。
誰でもできるようにとか、どこが問題だったのか二度とそういう風に起きないように改善を繰り返すっていうこと、
うん、
これが野村さんがついついやってること。
そうですね、はい。
であとはもうこの繰り返しですね。ずっと改善しながらずっと繰り返していくっていう感じだと思うんですけど、うん、野村さんを大きく分けてこの6つのステップになったのかなって思っていて、まあ、ただですねさっきおっしゃ伝えた通りもっと細かいはずなので、
はい、
もっと細かいやつを分岐させて作っていきながらやれるといいのかなって思ってまして、うん、なんかおすすめのですねツールがあって、
はい、
僕はよくミロっていうサービスを使ってるんですけど、ミロ、うんうん、っていうものの中にマインドマップを作れるツールがあって、他にマインドマップ系のサービスでも全然いいんですけど、
はい、
なんかミロの良さはマインドマップだけじゃなくて付箋を貼れたり、階層をもっとこう色付けしたりとか、うんうん、いろんなことがすごい多様にできるんですよ。
はいはい。
で結構無料でも使えるので、このミロでどんどん自分のステップをどんどん書いていって、でもっとここ編集した方がいいな、ここ付け加えた方がいいなみたいな形でどんどんどんどん日々いじれるので、
うん、
まあ、最初は紙でもいいと思うんですけど、そういった形でですね一旦才能方程式をこういう風に仮説で作ってもらって、
うんうんうん、
で日々付け足して改善していく、そんなような形で才能方程式を作ってもらえたらなっていう風に思います。
確かにそうですね、掘り下げていく、マインドマップってすごい掘り下げていくのに向いてますもんね。
そうなんですよね、かなり向いてて分かりやすいので、であとその日に思いつかないことはもう思いつかないので、
なるほどなるほど、
時間を置いてまたやるっていう風になると結構出てきたりするんですよね。
うん、
だからよくあの僕のセッションでもミロは使ってるんですけど、欲求と才能方程式と最後に発動条件っていうのを見つけていって、
はいはい、
でそれを見てもらいながらその後に改善していってもらえたらなっていう風に思ってるので、そういった形で使えるかなというふうに思います。あのまとめて見れるんで全てを。
うん、そうですね、わ、はい、かりました。確かにちょっとミロも私使ってみたいと思います。
ありがとうございます。ぜひ使ってもらえたらと思います。で最後に一つですね、この才能方程式を、はい、これは才能だって確信に至るための質問がありまして、それ3つ最後にご紹介します。
はいはいはい。
1つ目が、改めて一つ一つの行為はついついやってしまう行動ですか、 で2つ目の質問が自分にとって価値あるものだと本当に思いますか、
はい、
で最後3つ目はストレスはその行為自体にあまり感じませんか。
なるほど、最後の質問面白いですね、
はい、
そっかそっか、
ストレスはすごい関係していまして、
うんうん、
最近研究では日々研究対象の方にストレス度合いみたいなのを測り始めているんですけれども、
うん、
そのストレス度合いと行動の関係性ってかなり重要なんですよね。
はいはいはい、
なのでそこもかなりポイントとして見てもらいたいなというふうに思っています。
確かにそうですよね、やるんだけどその行為自体にストレスを感じていたらそれはまあ向いてないってことですよね、きっと
向いてないってことです、
うん、ですよね、
まあ、ストレス感じてもやりたいと思えるもの、欲求に近いものだったら全然僕はいいと思うんですけど、
はいはいはい、
欲求でもない才能でもないっていうことなのでやらない方がいいですね。
そういうことですね、
はい、
あよくわかりました。いいですね、最後の3つの質問は確認するのにちょうどいいですね。
はい、すごく使いやすいと思うので使ってほしいです。
わかりました。
今回この才能方程式についてお伝えさせてもらったんですけれども、
はい、
次回は4ステップ目の自分がよく評価されやすい環境を振り返る、
なるほど、
ということについてお話をしていきたいと思います。
わかりました、では続きは次回いきたいと思います。
ありがとうございました。
才、凡人の非凡な才能を科学する、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッターでハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。